説教約束の子石橋牧師です。
ユダヤ人といえば、まあ、ユダヤ人とか、まあ、日本人とかアメリカ人とかという民族を表しますが、イスラエルとなりますと、これは聖書の信仰、宗教的な響きがあります。まあ、イスラエル、エルサレムのエル、これは神を意味します。神に勝つという意味として示されたり、しかし本当はどこから来ているかということは分かりません。ただ信仰共同体についてイスラエルと呼んできたわけでありますが、しかし、ドイツの神学者が麗しく愛すべきイスラエルがどうして変わってしまったのかと涙を流したということを聞かされました。私も自信を持って確信を持ってイスラエルと言いたいところでありますが、やはり戸惑いを覚えるところでもあります。ニュースで報道されますイスラエルの現実、激しい攻撃の中でパレスチナの方々が殺されていったり、子どもたちも殺されて、その悲惨な現実を見つめながらイスラエルと親しみを込めて語る、そのことに戸惑いを覚えるのも事実であります。アルトハウスという神学学者が、救済主の担い手となるはずの民がここぞという時救いに背を向けてしまった、救いなき民となってしまったのだ、返しがたきも重苦しい謎よ、こんなふうに記しているわけであります。イスラエルの歩んだ道をローマ書を書いたパウロもかつては歩いたわけであります。ここぞという時主イエスキリストの救いに背を向けて十字架に殺してしまった、そして教会を迫害してしまった、救いなき民の一人になってしまっていた、神を信じながらその自分の姿が分からなかった、この道からパウロは救い上げられた、神に選ばれて救い上げられたパウロは福音を語る伝道者として立てられていくわけであります。前回2節のところで、私には深い悲しみがあり、私の子には絶え間ない痛みがありますと語って、自分の同胞であるユダヤ人について語っていくわけであります。神に選ばれたイスラエル、前回の4節から5節のところでは、彼らはイスラエルの民です、神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです、うちによれば、肉によればキリストも彼らから出たのです、という言葉を前回学んだわけであります。そして、いわば一呼吸置いてパウロの激しい言葉が6節から記されていくわけであります。6節に示されていくわけであります。6節を見ていただきますと、ところで彼の言葉は決して効力を失ったわけではありません。イスラエルから出た者が皆イスラエル人ということにはならないの、こんなふうに語るわけであります。非常に厳しい言葉で語られています。効力を失ったと訳されているところは、もっと厳しい言葉で表現することができます。スタッタとか死滅したと、このように、訳すことができるわけであります。激しい言葉が使われました。神の言葉は効力を失ったのか、神の言葉は死滅したのか、去ってしまったのか、まあ、こんなふうに最初のところで言われるわけであります。神の子 言葉は効力を失ってしまった、死滅してしまったと思えるような世界の現実を見つめながら、神の言葉というものを私はどのように聞いていくのか、そのことが問われてくるわけであります。天地創造以来一貫した神のご意志が変わってしまったのか、その神の言葉は死滅してしまったのか、神の言葉はもう力を持って響くことはないのか、そんなことを思ってしまうわけでありますが、パウロはそのことを強く打ち消すわけであります。そんなことあるはずがない、そんなことあってはならない、そんなことはあるはずがない、強い思いでパウロはこの言葉を打ち消しているわけであります。ここで、神の言葉というふうに訳されている、これが神の言葉と訳していることについては問題があります。この神の言葉というときにこの言葉は葉っぱがついておりますが、複数で記されてくるわけでありますが、この部分だけは単数で記されています。原文では、神の言葉の葉はないわけです。単数のホロゴスという言葉が使われますが、それを神の言葉と訳してしまっていることには問題を感じます。ヨハネ福音書の1章1節と同じであります。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、有名な言葉であります。このヨハネ福音書の1章の1節以下の言葉というこのところでは葉っぱがありません。広辞苑では言葉は出てまいりますが、葉っぱのない言葉は出ていません。言語のロゴスというこの言葉は哲学用語で、内容が広くて深いものがあります。これをどのように日本語で表現するかということについて、翻訳者たちは苦労したと思われます。そして言葉の葉っぱを取って、言葉と訳したわけであります。したがってこの言葉は神ご自身を指すと言っていいわけであります。言葉は神であった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すなわちイエス・キリストが示されていくわけであります。イエス・キリストにおいて神のご意志は天地創造以来変わることがない、断固たる神のご意志で歴史は貫かれている、その救済の歴史についてパウロは語っていくわけであります。イスラエルから出た者が皆イスラエルということにならずと6節の2行目から記されてくるわけであります。真のイスラエルとは何かということが問われます、議論されます。イスラエルの歴史は民族の歴史ではありません。それは神の選びの中にいる者が真のイスラエルだと示されてくるわけであります。教会も新しいイスラエルと呼ばれるわけであります。神に選ばれた民、この神の選ばれた民が真のイスラエルの歴史、それを担っていくものと示されてくるわけであります。そして神のご意志はその選びの中に断固として示されていくわけであります。7節から見ていただきますと、またアブラハムの子孫だからといって皆がその子供ということにはならない。かえってイサクから生まれたものがあなたの子孫と呼ばれる、すなわち肉による子供が神の子供ではなく、約束に従って生まれる子供が子供とみなされるのです。 約束の言葉は来年の今頃に私は来る、そしてさらには男の子が生まれるというものでしたと語られていくわけであります。あのアブラハムとサラの物語、アブラハム物語は創世記の12章から始まりますが、実際には重要な言葉が11章のところで示されてくるわけであります。このところを見つめながら、アクティマイヤーがイスラエルの歴史とは民族の歴史ではなくて選びの歴史であって、その選びはいつの日かイスラエルを通して全人類に恵みをもたらそうという意図を含み持つ神による選びであると、選びが強調されるわけです。アブラハム物語、創世記12章から始まりますが、11章の30節に不妊の女ということでサラが紹介されるわけであります。今は全くそういうことはないわけですが、古代社会においては子供が生まれないということは致命的なこととして受け止められてきました。アブラハム一族、族長アブラハム、さらに子供が生まれないということは、後継ぎがいないということにおいて民族の希望が絶たれてしまうという重大な問題であったわけであります。アブラハム物語はアブラハムのサラ、妻サラが不妊の女であったということから始まります。その希望を失ったアブラハムとサラに神の希望の言葉が示されるわけであります。創世記の17章15節から19節と18章の12節を見ていただきたいと思います。今日の聖書の9節の言葉の箇所がそこに記されているわけであります。17章の15節から見ていきますと、神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは、名前をサライではなくサラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って密かに言った。100歳の男に子供が生まれだろうか、90歳のサラに子供が産めるだろうか。そして18章の12節を見ていただきますと、サラは密かに笑って、自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもない、なし、主人も年老いているのにと思ったのである。サラも密かに笑った。アブラハムも笑った。神の言葉が神の言葉として響きながら、その神の言葉を嘲笑うわけであります。アブラハムとサラの不信仰がこのところに示されてくるわけであります。希望を失っているアブラハムとサラ、不信仰なアブラハムとサラ、その中に神様のご意志が示されてくるわけであります。サラから生まれたイサクが後を継ぐ、このイスラエルの選ばれた民族の歴史がどこから始まるかということが示されるわけであります。もう一度7節を見ていただきますと、またアブラハムの子孫だからといってみんながその子供ということにはならない、かえってイサクから呼ばれたものがあなたの子孫と呼ばれる。アブラハムとハガルの間にイシマエルが誕生する。このイシマエルが後継ぎになるのではない、 アブラハムの子イサクから生まれたものがあなたの子孫と呼ばれる。この文は非常に重要であります。アブラハムはその民族の誇りであります。その民族の歴史における誇りであります。アブラハムの子と言われることが民族の誇りであります。しかしアブラハムではなくて神様の選びの歴史はイサクから始まると示されてくるわけであります。イサクは族長の中では平凡な族長と見ることができます。他の族長のように大きな功績はない平凡なイサクでありますが、天地創造以来神様のご意志、すべてのものを救い上げ希望を与える、命を与える神のものとして祝福する、その神様のご意志、それを継いでいくのはイサクであると示されてくるわけであります。神の選びの歴史はイサクから始まります。そこには人間によらない断固たる神のご意志が示され続けていくわけであります。実節から見ていただきますと、それだけではなく、リベカが一人の人を、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちが生まれもせず、良いことも悪いこともしてしないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。リベカは双子を産むわけでありますが、エソーが長子として誕生します。本来ならば族長の長男であるエソーが族長となり、神の救済主を担う、その祝福を受ける存在でありますが、エソーではなくて神はヤコブを選ばれるわけであります。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。神のご意志がこのことの中に示されるわけであります。ヤコブとエソということを比べながら、ヤコブを好きになれないという人は、結構いるのではないかと思います。ヤコブは兄エソが受けるべき長子の特権を奪ってしまった。しかも父イサクを騙して取ってしまった、その部分について問題を持つものは多いわけであります。しかし生まれる前から神はヤコブを選ばれた。ただただ神の自由な選びの中で、ヤコブが生まれてどんなことをするのか、良いことも悪いこともしていない、生まれる前そのところで神はヤコブを選ばれた。神様のご意志がそのところに示されていくわけであります。13節を見ていきますと、私はヤコブを愛しエソを憎んだと書いてある通りです。ちょっとつまずきを覚えるところであります。私はヤコブを愛しエソを憎んだ。愛の神がヤコブを愛しエソを憎んだ、どういうことだということになるわけであります。マラキ書の1章の2節から3節の引用であります。お手元の資料に印刷してありますが、私はあなたを愛してきたと主は言われる。しかしあなたは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エソーはヤコブの兄弟ではないかと主は言われる。私はヤコブを愛しエソーを憎んだ。このところが大変引っかかるわけであります。 エソーに行くんだということは一体どういうことかということを思わずにはいないわけであります。確かにエソーから始まるその民族の歴史、それは神に逆らい、神を憎む、否定する、その子孫たち、その歴史を私は知っているわけであります。そのエソーを憎んだという理由もそこに見出すことはできるわけであります。ならばヤコブを愛したというヤコブの子孫の歴史はどうなのかということも併せて問われるわけであります。神を愛したヤコブの子孫はどうであったのかが問われるわけであります。救済主の担い手となるはずの民が、神が愛したヤコブの子孫がここぞという時に救いに背を向けてしまった、このことを私は学んできたわけであります。神様のご意志に背を向けてしまった、神が憎む民族、いや神を憎む技を私たちは学んできたわけであります。見つめてきたわけであります。まさにヤコブを愛しエソーを憎んだと、ヤコブを愛した神に愛された子孫はここぞという時に神を憎む技をしてしまうわけであります。主イエスキリストを十字架で殺してしまうわけであります。神様のご意志はヤコブの子孫、エソーの子孫、神を憎むそのただ中に神様のご意志、神様のご意志が示されてくるわけであります。イエス様の十字架は神を憎む民、神を憎み神の子主イエスキリストを十字架で殺す、神を殺すそのただ中に断固たる神様のご意志が示されるわけであります。この民を救う、私の前に大変な罪を犯すこの民を救う、神を憎むそのただ中にその罪を背負って十字架に死んでくださった主イエスキリストの御業、神様の大きな愛、何が何でも人間を救うという断固たるご意志が十字架の中に示されてくるわけであります。神を憎む者であっても救う、神を憎む者を選んで救い上げる断固たる神のご意志が救済の歴史の中に、その中心に主イエスキリストの十字架が立てられているわけであります。どんなに罪深い私たちであっても神の選びから漏れることはないという神様の断固たるご意志がエソーを憎んだというこの言葉から指し示されているのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に学ぶことができ感謝いたします。神様に選ばれることの確かさが力強く断固として御言葉によって示されています。どんなに罪を犯しても神様の憎む技をしてしまう、そのような罪を犯した者をも神を憐れんで選び救い上げて、神の民として、神の子として受け入れ養い育ててくださる 尊い神の愛を今日も新たに御言葉を通して学ぶことが許され感謝いたします。私たちがどのような神様の愛のうちに生かされているか、そのことを主の御言葉からいつも新たに受け止めながら、神様の愛のうちに幸いを明かしするものとして正しめてください。越谷教会のこの礼拝に来た方々、新しく来た方、主が祝してくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。